早々のフリーレン。
あ、はいはいはい。
流行ってますよね、今、漫画アニメ。は
い、この漫画がすごい大賞、
ね、あれ面白いよね、はい。あれが好きな人が次に楽しむべきコンテンツを見つけたんですよ。
うんうん。同じ作者の作品とかですかね。
リスプです。プログラミング言語リスプを学ぶと、早々のフリーレンと全く同じ楽しさが味わえます。
フリーレンと？
フリーレンと。
そんなことないと思うんですけど、
ね、質的にもね全く同じ楽しさなんで、
質的に、
うん、っていう、俺早々のフリーレン2巻読み終わった時の驚きと全く同じ驚きをリスプで味わったので、皆さんもね次こっち行った方がいいですね。
一応何時間かかったらそれが味わえるんですか？
15時間ぐらいですかね。15時間ぐらい学んでいただければ
ちょっと厳しいかな。
前回ね、
はい、
リスプの奇妙さ、うん、書き始めてすぐ気づくリスプの奇妙さ2つ紹介したんですよ。
はい、カッコが多いことと、記号が、
うん、あ、素晴らしい、
一般的な感覚と違う、
うん、足す3、5みたいな謎の語順になってる、
はい、
で前回は語順の話したんですよね。
はい、
ちなみになんでこの語順の方が優れてるって思ったか、
はい、処理と対象を分けて書いているから、
うん、そうですね、処理が一番最初に来てその後対象を書くっていう、この語順が普通のプログラミング言語全部そうなんだから、それに合わせた方がええやろっていう話をしましたね、う
ん、普段は次からすげえと僕は忘れるんですけど完璧に覚えてます。
さすがのね、形式意味論やった後だから ね、
そうですね、本当に生きてます。
染み込んでますね、ちゃんと、ね、
染み込んでる髄まで。
で今日はその2つ目、
はい、
あのカッコの話、うん、なんでこんなカッコ多いねんっていう話をやりたいんですよね。
はいはいはい、一応形式意味論だとカッコ4つあった気がしますね。
あ、そうなんだ。
はい、普通の小カッコと、
うん、
あの中カッコと角カッコと
大カッコですね。
何だったっけな、もう1個あったんだけど、
カッコ4つ、
ちょっと忘れちゃいましたけども、ね、そう4つあってそれぞれ違う。例えば集合の中身を全部記述するときとかってのは、はいはい、この中カッコかな、
中カッ
コ、うん、を使うとか、うん、なんかそういう風になってましたね。
なるほどね、
はい、
美しくないですね。一つでいいですからね、カッコはね。
え？丸カッコ？
カッコはもう丸カッコ、小カッコのみで、
うーん、
のみでいけますからね。
そうですか？
っていうことをね、リスプ書いてたら僕は感じ始めまして、
うん、
っていうのもね、リスプのソースコード、今回書いたやつの一例、
はい、
こちらですね。
はい、
カッコ多ない？
多いのこれ。
え、多ない？結構。
なんか、俺もうカッコ6連続とか聞いてたから、はいはいはい、それに比べりゃ、まあ。
ぼちぼち多いかな、ぐらいの感じですかね。
まあでもそうか、39行目のこのカッコ EQ カッコカドルカッコみたいなとこ、これは確かに
カドルって言った CADR ですね。
はい、こことかは確かにちょっと多いかもしれないですね。
あ、そこ多いよね。そこ多分最高で6個ぐらい入れ子になってるような気がしますね。
え、1、2、3じゃない？
トップから数えてないでしょ、あんた。トップの黄色いやつ、
トップ
一番最初のディファン、
はいはいはい、
のディファインファンクションの黄色いところの内側で、それ、ね、でラベルのさらに内側に、
なるほどなるほど、
来てて、そのラベルの中の1個内側が EQ だから、
うん、
1、2、3、4、5、5かな、
はいはい、
50までは来てますよね。
あ、なるほど、まあ、確かに多いか。
まあ、結構カッコだらけだなというか、
問題はだから僕は普通のプログラミング言語のソースコードあんま見たことないから、多いか少ないかがあんま判断できなかったんですけど、
一般的なプログラミング言語感覚からすると相当多いですね、これは。
あれだからカッコの代わりにインデントするみたいな、
あ、そう、 Python はそう
やつでしたよね。
Python はそうだし、 C 言語の場合だと中カッコとか入ってくるかな、
はいはい、
っていう、普通はだからインデントだったり中カッコだったりっていう他のパーツがいっぱい出てくるんですよね。
うん、
小カッコ以外
のカッコの代わりになるものを使ってるわけですよね。
他のパーツがいっぱい出てくるのでパッと見て見やすい、
うん、
だけどリスプはそうなってない、
はい、
全て小括弧で書いてある、
うん、
っていう奇妙な言語なわけです
ね。なるほど。
その結果何が起こるかというとですね、この括弧の量間違えまくります。
そりゃそうだそりゃそうだよ。
あー、ここ括弧括弧括弧か、括弧括弧だと思ったわっていうミスがめちゃくちゃ出てきます、ね、
もう究極しらみつぶしに1個ずつ増やしていくみたいにしそうだよね。もうね、
大変申し上げにくいんですけど、エラーメッセージ出たからなんか知らんけど括弧1個増やそうってやって増やしてあ、なんか動いたってやってました。
ですよね、ですよね。
もう大体僕の行動パターン分かってきましたね、水野さん、
はいはい、
っていうのをずっとやってて、うん、あー、ここの括弧の数間違えたわって言ったら、あるあるってみんなからスタンプがめちゃくちゃ押されてたんで、カッコ間違うの常になんです
よ。そうでしょうよ。
しかもまたエラーメッセージが怖くてさ、カッコ足りてないですよとか言ってくれたらいいのにさ、
うん、
それはラムダ表現になっていませんみたいななんか怖いエラーメッセージ出るから最初何何何みたいな、
うんうん、
動揺しますね。
確かにエラーメッセージって本当怖いですからね、やっぱ、ね、
怖いエラーメッセージ。
僕も見た時にね、結局何をしろって言ってんのお前って、
うん、
めっちゃなりましたからね。
あの Python 書いた時、
はい、
うん、
シンタクスエラーとか
言われてましたね。
いや、もっと丁寧に喋るよこっちより人様やぞって思いましたね。
そうなんですよ、処理系によってはね親切だったりするんですけど、うん、ちょっとリスプ今回書いててビビったりしたんですね、
はい、
でこのカッコの数がこんだけ多い理由よ、
うん、
なぜこうなのかっていう話
でもそれはだからインデントと中括弧全部普通の括弧に置き換えてるからなんでしょ。
そういうことですね、はい、他の括弧を一切使ってない、切り替えるものみたいな一切使わないで全部小括弧に統一してるからなんですよね、
はい、質問です、
はい、
中括弧と小括弧の区別をする言語においては、うん、中括弧と小括弧の意味指すものってのは違うんですか、
う
ん、
そうです。
あ、違うんだ。
意味が違いますね。
ああ、なるほど。だから、単に視覚的に分かりやすいから中括弧を使ってるとかじゃなくて、明確に中括弧を使うときと小括弧を使うときは区別されてるんですよね。
そうです。だからそれをごちゃごちゃにしちゃって、ここ小括弧で書くべき場所なんだけど、中括弧にしちゃおうってやると動かないです。
うんうんうん。合理的じゃないですか、それはそれで。
まあ、ということで、普通の言語のソースコードがこの上にあるやつ、黒背景のやつなんですけど、はいはい、これが C 言語のソースコードですね。
イント。ハーフってやつね、
うん、
でイント X、
これ中括弧使ってるじゃん。
うんうんうん、はい、使ってますね。
その下にあるのがリスプのコードで、それは全部小括弧になってんのよ。
こ、同じこと言ってんの、この
同じこと言ってる。
イントとこのディファンは
全く同じ、これ。
へえ、ちょっと待って待って。ああ、はいはい、だから処理と引数っていうんですか、引数それぞれ小括弧になってるってことですかね、これ、
うん、ああそうそうそう、
そうだよね。
処理名、関数名を定義するところも
括弧になってて、小括弧になってるし、
引数も小括弧になってて、
はい、
その後の処理の内容も小括弧になってる、
うんうんうん、
で全部統一されてるね、
はい、
C 言語はそうじゃないじゃん。
そうですね、
処理の内容だけ中括弧になってるよね、
はいはい、
っていう、
は
い、だから C 言語だと処理の内容は中括弧で囲もうぜ、
うん、
そして引数は小括弧で囲もうぜ、
うん、
っていう取り決めがあるわけよね、
はい、
これがないのがリスプですね、
はい、
両方小括弧で書いちゃってる、
うんうん、
これ見た時僕は最初なんなんって思ったんですよ、
はいはい、
意味違うんだからさ、
うんうん、
記号を分けてくれよって思う。
そうだね、俺がさっき言ったことも同じことだ
ね。そっちの方が合理的というか、うん、普通の人間にとってはありがたいんですよね。
はい、なんかだから縛りプレイしてるのかっていう感じだよね。
そうだね、
カッコしか絶対使えない縛りプレイだったらそうするけどみたいな。
そうなんですよ、だからこれ多義語だなと思って、
うん、
小カッコが処理の内容も表すし、うん、引数対象も表すしっていう多義的じゃないこれ。
ああ、はいはいはい、
だからそんな小カッコに意味を持たせすぎてるなと思ったんですよね、
うん、
だからまああれに似てますね、ちゃんこ。
ちゃんこ、
力士って全ての食べ物のことちゃんこって呼ぶっていうやつあるよね。
あ、そうなんだ。
あれ知らない、これトリビアの泉で紹介されて、
へー、あ、やべえ、見逃してるわ。じゃあ
で実際にそうなのか検証してみたって言って、う
ん、またくだらんことしてる、ね、
そもさん出して、
はい、
サンマ焼き魚出して、これ何ですか、うん、ちゃんこです言いませんね
出たよトリビアの悪いところ
カルビ丼みたいなのを出して、これ何ですか、ちゃんこです全部にちゃんこですって言わせる。
トリビアの泉の制作スタッフが、
制作スタッフ悪いよね、あの番組ね、うん、あれはまあだからボケでしたけど、はい、あれに近いなと思って、小括弧に全ての意味持たせてるから、
はい、いや
多義的すぎてこれダメだろって思ったんですよ。
メリットが分かんないですね。
そう、
全然
美しくないというか、いいことないだろうって思ったんですよね、
はい、
最初はな、最初はそう思ったんですが
急に、
まあ、ねやってるうちに違うなと、
ほう、
そうじゃないなということがね途中から分かってきたんですよね。
そうじゃないってのはどうじゃないんですか。
多義的で美しくないなっていう発想が間違っていました。
あ、そうなんですか。
なんといってもね、美しさとは何かっていうことに立ち戻りたいんですよ、
はい、
我々が好きなもの、そして美しい物理学や数学の理論って全部一緒で、うん、統一理論こそが美しいじゃないですか。
うんうん、
全てのものをこの原理で説明できるって憧れだよね。
ちょっと今聞いてて思ったこと言っていいですか。
はいはい、
括弧分けてたけどさ、
うん、
順番で定義しちゃダメなんですか。この場所にはこれが来るっていう順番さえ最初に定義してあればさ、うんうんうん、別に記号の形変えなくてもさ、うん、全部同じ括弧で良くないですか。
うん、リスプやってた。
ん？
リスプやってたね、あんた。さては隠して聞いてたね、あんた。あんたは経歴を隠して聞いてたな。やめなさい、そんなこと。正直に言いなさいよ。
ちょっとやってない
ですね。リスプ書いてただろ、お前。
書けない書けない。0時間です、僕。
隠れリスパーだろ。
普段は Python やってるって言わないと周りにどういう目で見られるかわからないし、結婚とかもできないかもしれない。私 Python 書きますってなってないです。
これね、あの俺今ふざけて言ったんじゃなくて、本当に今回種本にした本、
はい、
この初めてのリスプ関数型プログラミング、
はい、
読んでたら、うん、これの中に、うん、あなたの周りにいる関数型プログラミングに興味ある人、その人も実はリスパーか隠れリスパーに違いないって書いてありました。
不況したいっていう気持ちが。
この人も好きなんですよ、めちゃくちゃ。リスプのこと大好きなんです。前に
出すぎてね、はい、
うん、その人も多分リスプ書いてますよ、言ってないだけですよ、隠れリスパーですよって主張してたんで、うん、水野さんも隠れリスパーだと思って。
あ、違う違う、
この本に出てきたやついたって思ったんですけど。
違う違う、
違いましたかね。
うん、でもね、よくよく考えたら、だってさ、うん、別に中括弧とかにするのは視覚的な目的ですけれども、うん、何かの関数があって先にこれを書いて、うん、後にこれを書いてってルール自体は別であるんだから、
うん、
別にそれにのっとって書けばそれでええやんっていう気はします。おっしゃる通りですね。
結局だから処理と対象、
はい、
関数と引数っていうのをこう書きますよってきっちり定めてればさ、
うん、
もうそれに新しい記号を導入する必要がないんだよね、
うん、あ、やべえ、もうなんかどんどん台本壊しそうなこと思ってた。言っていいですか。
あ、いいっすよ。
英語やん、 だから、リスプで、
うん。あ、SVO みたいなね。
語順で名詞の意味分かりを定義してるわけですよね、
うん、
あれは。
うん、そうだね。
V の前にある名詞は主語ですよ。
そうですね。
V の後にある名詞は目的語ですよっていうふうにしてるわけで、
うんうん、
別にそれに格助詞とか別につけなくても、うん、語順で定義したんだから、それでええやんっていうのが英語の思想ですよね。
そうだね、はい。めちゃくちゃ英語に似てるよね。
って思いました。
っていう話、一回僕台本に書いて、この話すると散らかるからやめようと思って消しました。
やめたんだ。あ、じゃあ違った。
消したやつを今、水野さんが復活させてくれました、ね。
失礼しました。
その話もね、ちょっと次回したいなと思ってたんですけど、
はいはい、
今回の本筋とは関係ないですね、はい、でもすごいいいと思います。そう、順番さえあれば正しく解釈できるじゃんっていうのは、うん、まさにその通りだし、
はい、
リスプの心と言っていいと思います、
うんうんうん、
なので話散らかっちゃったんですけど、元に戻すと統一理論がやっぱ美しいじゃないですか、
うん、
だからできれば統一理論で説明したくて、
はい、
この小括弧はこれで、中括弧はこれで、大括弧はこれでっていう説明美しくないから、
うんうん、
小括弧の意味はこれですって一言で説明できた方がいいよね、
はい、
そしてその小括弧しか使わなくなった方がいいよね、
うんうん、具体的にはその小括弧ってのはどう定義されてるんですか？
うん、いいこと聞くね。いいこと聞くね。
それが一番知りたいじゃないですか。
その小括弧の意味とは、ほにゃららです。これちょっとネタバレ防止のために一旦伏せたんで、ネタバレ気になる方はここでやめて、
あ、はいはいはい、
一旦リスプを学んでください。15時間。
あ、そうなんですね。
ネタバレが気
になる。15時間やった後だと楽しいんだ。
そう、いや、俺ね、だからこれ気づいて、そういうことだったのってカタルシスが訪れたんですよ。
うん、うん。
ので、ちょっとネタバレ防止のために勉強する気がある方、ぜひここで一回やめて勉強していただくといいと思います。
こうやって予想して当たるもん。
あ、予想して当たるもん。
でもさ、だから、単にまとまりを作ってるだけでしょ。その、カッコ内の中で独立したドメインになっているっていう、
うん。
ことじゃない
んですか。やっぱお前隠れリスパーだろ。やってただろリスプ。それ隠れリスパーじゃないと出てこないもん。
だってそうじゃん。そうじゃないの。
あ、でもね、おっしゃる通りで、そう、まとまりを作るは合ってます。
だからカッコの外と関係を持たないというか、その中で完結する一つの領域を作っているってこと
だよね。合ってますね。合ってるんだけど、それ満点ではなくて、
はいはい、
まあ、なんとなくイメージはそうじゃん、うん、そりゃ四則演算だってそうだよね。3たす5かける4の時に3たす5にカッコつけたら先にそこ計算してくださいね、
はい、
まとまりを言ってるから、まあ、まとまりを言ってるもその通りなんですが、
ま、
ちょっと足りない。
ああ、そうなんだ。
ちょっと足りないんで、まあ、もうちょっと踏み込んで喋りますと、
はい、
あのね、実はどの教本を読んでもこれ最初にさらっと出てくるんですよ。
カッコの定義。
そう、小カッコの意味ってこれですよってさらっと出てくるんだけど、はい、全部さらっと書いてあるし、しかも前提知識ない状態だと全く響かないせいで全員読み飛ばすんですよ、それを、
うんうん、
リスプ初学者の皆さんになんとなくサポコメでも話聞いたんですけど、みんな読み飛ばしてて、はい、感動が遅れてくるんですよこれ、
うんうん、
だから読み飛ばしてる段階だとただの多義語にしか見えなくて、
うん、
なんか多義的な意味の小括弧を使わなきゃいけないなっていう苦痛が10時間ぐらい続きます、
はい、
だからもう憎しみまで来るんですよ途中から、
うん、
小括弧多すぎてもう全然把握できねえなと。
俺の悩みは小括弧が、
そう、小括弧が多すぎてノイローゼになってるわってすごいイライラしてくるんですが、
はい、
そのイライラがね、やっぱね、カタルシスのためにある伏線なんですよね。小括弧の意味、
はい、
もうズバリ言っちゃいますね、ここから。
お願いします。
小括弧の意味はリストを作るです。
ん
ー、これさ、
うん、
地味にめちゃくちゃ伏線を回収してて、
はあはあは
あ、あってなりません？
リスプがリストオブプロセス、
そう、リストプロセッサー、
あ、リストプロセッサー、
リストを処理するものっていう由来から来ているんだけど、
はい、
本当にその通りなんですよ。
ほうほうほう。
このリスプという言語は全てをリストで表現して、
はい、
そのリストを解釈することによって動くという単一の動作原理によって規定されているんです。
ごめんなさい、リストについてちょっと分かってないかもしれない。
そうね、リストの正体はさっき水野さんが言ってた通り、まあ、まとまりと考えていいと思います、
うんうんうん、
まとまりがあって、ここからここまでを一つのまとまりにします。で、それぞれの要素がまたリストになり
う
る。
例えばじゃあ鳥っていうリストを作った時に、
うん、
カラスとかツバメとかスズメとかっていうのがずらーっと並んでる、これがリストで、
うん、
さらにそのカラスの中にハシブトガラスとかハシボソガラスとかコクマルガラスとか、こういうのがまたリストになってる、こういう理解？
ね、それはね、データの話で、
あ、違うんだ。
それも合ってる、それも合ってる。あ、そこが肝なんですよ。あ、さすが、いい質問するね。さすがだね、隠れリスパーは。ちゃんと俺の説明したいこと、いい疑問出してくるわ。すごい。
調子狂うな。
説明しやすいように聞いてくれますね。
どっちも機械音として出てんのに、ね、調子狂うな。
いや、さすがですわ。そう、そうやってまず鳥リストを定義することもある。
はい、はい。
そしてそれはデータだよね。
ちょっとデータとリストの違い分かってないですね、多分僕。
いや、だから合ってるのよ。データも、コードもリストなのよ。
コードもリストなの？
そこが奇妙なところなんですけど、このリスプ
の。難しいですね。
最も理解が難しいところなんですけど。
はいはい。
今、水野さんが言ったのってさ、鳥たちの情報じゃん。
はい。はい。
こう、鳥という大きいまとまりがあって、うん、それの中にカラスっていうのもいて、
はい、
そのカラスの中にさらにハシブトもいてっていう情報だよね。
はい。
これ、まずリストにして表現できる。 はピンときやすいじゃん、うん、
リストってのは列挙するってことですよね。まとまりってことは。
そうです、ある一定のまとまりがあって、はい、なんか列挙されているって考えてもらっていいでしょう。
はい、
まあ、めっちゃにちゃんとした話をするとね、ドットリストと最後にニルが来てる普通のリストの違いとかね、
うんうん、
だからニルコンスセルの話をしなきゃいけなくなるんですけど、まあ、そういう話は置いときまして、まし、はい、細かい話は置いとくと、要素が列挙されてるまとまりがリストだと思ってよい、
はい、
で水野さんもピンときやすいのはデータの方、
うん、
鳥というものの情報をリストとして表現します。これはまず分かりやすいんだけど、
はい、
リスプのすごいところはソースコードも同じようにリストとして解釈することなんですよ。
わかんないぞ。
前回の例で言うとプリントハロー、
はい、
ハローをプリントするよって言ってたじゃん、出力するよ、はい、これさリストとして捉えることできて、
うん、
1個目の要素がプリント、うん、印刷しますよ、出力しますよ、
はい、
で2個目の要素がハロー、
うん、
印刷したい文字列、
うん、
っていう2つが並んでいるリストだと解釈できるじゃん、
うんうんうん、
でこのリストを与えられた時に、あ、このリストの1個目には命令が来てそうだなって判断できれば、
うん、
これコードとして解釈できるんですよ。
なるほど、はいはい。
だからリスプの中ではやりたいこと、命令、ソースコードもリストになっているし、
うん、
データもリストになっているんですよ。
コードの中の対象とか引数もリストになる。
そう、
うん、はいはいはい。それがコードなのか否かを見分けるために文法、シンタクスを使っている。
そういうことです、そういうことです。
はいはいはいはい。そういうこと
です。だからごくわずかなルールだけあれば処理する対象ってリストだけで済むんですよ。
なるほど。
場合分けをしなくても。
なるほど。
ソースコードもデータも全部リストで管理します。
正確に言うといい、リストと語順で定義できるってこと。正確じゃない、別にその言い方は。
そう言っていいんじゃないかな。
語順もでも導入しなきゃいけないよね、結局。
そうっす、語順は導入しなきゃいけない、ね、
並べ方を導入して、うん、でそれで何かずらーっと書いていくと、それをあるものはプリントなんちゃらなんちゃらみたいな命令と取るし、
うん、
あるものはそのプリントなんちゃらなんちゃらの対象だと取るしっていう、それは語順によって見分けるってこと、ね、
そういうことです。ある、
はいはいはい、
どんな出てき方をするかによって、これデータだなとかこれコードだなって解釈していけば、
うんうん、
扱う対象ってもうリストのみでよくなるんですよ、
うんうんうん、
C 言語とかの場合は、いやここは引数だから小括弧でとか、ここは処理の内容だから中括弧でみたいな区別してたんだけど、はい、そんな区別いらないんですよ、もう。
だから強いシンタクスの言語ってこと、う
ん、ちょっとごめん、何分かんない言葉言ってきた。
ごめん、うん、専門用語じゃないんだけど、
はいはい、
要はこのリスプってのは、
うん、
シンタクスによってかなり厳密にあらゆることを説明したい言語で、逆にそうじゃない C とかは、
うん、
シンタクス以外にも別にこう手がかりとなる見た目みたいなものもあるから、シンタクスじゃないところでも別に解釈ができる。
いや多分ね、逆じゃないか。
逆ですか。
リスプはシンタクスにルールを持たせたくないんですよ。
でも語順定義してんだよね。
あ、語順は定義してるんだけど、
はい、
ごく少ないルールしか使ってないんですよ。全てをリストとして見て、
はい、
それをどう解釈するか次第。あ、そしてね、この話もだから今度やろうと思ってたんだけど、
はい、
どう解釈するかっていう情報を持ってるのってリストの第一要素なんですよ、
うんうんうんうん、
リストの第一要素に命令っぽいのが来てたら、それ命令として解釈する。
はいはい、
じゃないですか。
わかります、はい、
だから文法にルールを持たせてるっていうよりは単語にルールを持たせてるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
文法規則を基本ルールに持たせるんじゃなくて、そっちを太らせるんじゃなくて、
うん、
それぞれの単語に持たせている。
ミニマリストプログラム。
いや、そうなのよ。だからこれ実はゆる言語クラジオの、ガチ生成文法会。
生成文法。
俺見てて、基本ルールを増やすんじゃなくて、単語の組成。
担わせるって。
そうそうそうそう。言ってたじゃん、島村先生。
隠れ調
子やん。反撃されてる？
隠れ調子やん。なんだよ、
ね、俺隠れチョブスキャンかもしれない。
いや、そうだよ。
だからあれ見てリスプやと思って俺大興奮してて、実は
説明するとね、生成文法って最初その人間が無限の文を生み出すルールをいっぱいこう書いていって、う
ん、それで基本ルールをいっぱい記述してたんですよね。
そうですね。それによってその、うん、あ、人間はじゃあこれこういう文はいけてこういう文はいけないっていうのを全部古い分け装置みたいなのができたって思ったんだけど、うん、いやこのルール減らそうやってなって、うん、で簡単なこういう時には必ず移動してくださいっていうルールと、それを妨げるいくつかの規則、
うん、
そしてあとはほとんどは単語の部分に、
うん、
例えば話すだったら、うん、主語と内容を取ってくださいねみたいな、うん、単語の部分にわーっと書き集めれば、単語が担ってる要素の習得が済めば、うん、あとはごくわずかな文法ルールで無限の文を発話するシステムが出来上がるよねっていうのが、まあ生成文法の意図
だから、基本ルールを声太らせるんじゃなくて、
はい、
基本ルールはめちゃくちゃ少なくて、その話すみたいな単語にいっぱい ルールを与えようぜっていうスタンスになったって話を聞いて、はい、完全にリスプと同じです。全く同じ、
うん、もうリスプやん。
リスプやん。だから最初にも言ったんですけど、リスプの基本ルールってめちゃくちゃ少ないんですよ、うん、こうだったらこうしてくださいっていうのはもう本当に9つとか
ムーブアルファじゃんじゃんそれ。
知らんけど、チョムスキーのことは知らんけど。
いや、あの移動の規則って昔いっぱい提案されたんですけど、はいはいはい、それを全部ムーブアルファっていう、
もうこれ1個でいいや、
アルファを移動させようっていうルールと、はいはいはい、こういう時にはできないよっていう大量のルールで終わらせようっていう、
そ、完全にそれ
ムーブアルファじゃん、
ムーブアルファ。リスプかなりムーブアルファです。
マジかて。
だから基本ルールはめちゃくちゃ少なくて、そ、全部ただリストを与えて、そのリストをこうやって処理してねっていう本当にわずかなルールだけがあって、うん、やってくる単語に応じて、あ、ってことはこの後に来る第一引数はこれで、第二引数はこれでって処理を変える。
だから一個さ、うん、リストを書き忘れたら全然違う文になっちゃう。
あ、そうそうそう
ってことだよね。
そうそうそう、
一個何か対象とかを書き忘れたら、
そうそうそう、
その分丸々その次のやつが対象になっちゃってみたいな、
そうそうそう、ずれまくってわけわかんなくなるから、で怒られるわけですよ、そのラムダ表現になっていませんみたいな。あー、なんかすいません。怖い怖いエラーメッセージがありますね。
あー、なるほど、そんな言語あんの。
そう、それがリストプロセッサー、リストを処理するものなんですよ。
神が作った言語ですねこれは。完全に
すぐオルグされたやん。40時間勉強してないのに。
なるほど、これどうだろう、あとは聞いてる人が今どれぐらい
ピンときてるかっていう話です。
ピンときて理解できてるかっていう、
水野さんやたら形式意味論のおかげで理解がね、
生成文法の勉強のおかげでめちゃくちゃ入ってる。
こんなことあるんや。ちょっとリスナーの皆さん置き去りだった
かもしれない。信じられないぐらい。俺リスプ聞いて育ったのかなっていうぐらい。
ぐらいね、
もうちっちゃい頃リスプ聞いてたかもしれない
ぐらい。ほぼ隠れリスパーですからね。
そうですね。
いや、そうだからさ、これ俺すごいびっくりして、
うん、
俺の一番好きなフィクションの形と一緒なの、
うんうん、
僕の一番好きなフィクションの形って何かっていうと、タイトルの伏線回収してくれるタイプのやつ、
あ、はいはい、
がめちゃくちゃ好きで、まあ、小説で言うと葉桜の季節に君を思うということ、
歌野翔子先生ね、
はい、あれめっちゃよくない、
文春文庫、
あれ、はい、読んだっけ水野さん、
文春文庫です。
読んでないなこれ、
はい、あ、読みましたちなみに。
あ、読んだの、
受験生の頃に読みました、はい、
あれよくない、あの小説自体もいいし、うん、タイトルの意味が読み終わるとちょっと変わるっていう、
そうですね、
あ、そういう話だったのか、
エモ青春小説だと理解した人はね、うん、正しに開いてくださいページを、
そうなんですよ、衝撃を受けるっていう、はい、あのパターンの驚き、最近だと早々のフリーレンだったんですよ、
あ、そうなんだ、
うん、あれ読んでない、そうそう、
俺通ってないですね、
早々のフリーレンはね割と早い段階でコミックス2巻のラストかなんかで、ああ、それそういう意味やったんやっていうタイトルの印象がちょっと変わるっていうのがあったんですけど、リスプも全く同じだから、
はい、
リストプロセッサーって聞いた時ふーんってなって、うん、でその後ずっと出てきたかっこうぜえなーってなって、フラストレーション溜まってた後に10時間ぐらい勉強してから、これもしかしてリストを全部作ってるだけではっていう気づきが自分であって、
うん、
自分で、ああ、だからリストプロセッサーなんだ、
よかったね、
伏線回収して、
学びの本懐だね、
もうね、気持ちいい気持ちいいってなった。すごかったよ、
大興奮きたね。
全部に濁点ついてたよね、あの瞬間は。気持ちいい
きたね。
すごいっす、カタルシスが。
今の部分切り抜いてください。よろしくお願いします。
堀本ギモジーシュ。やだな。いや、マジでぐらい、だからフィクションの一番好きな形をまさかプログラミング言語勉強してる時にそれ来ると思ってないから、
はい、
もう油断もあるからさ、うん、すさまじい喜びで、
うん、
俺勉強ってこんな楽しかったんだっていうのをね久々に思い出しましたね。
いや、そうっすよね、僕も生成文法とか勉強してやっぱそうなんですよね、
うん、
何これ
そう、何やこれってなるよね、やっぱ基本な、
痕跡をなんで痕跡入れたんやとか思うんだけど、うん、あ、束縛のところで痕跡が来たみたいな。
伏線回収される
気持ちいいってなり
ましたなってるじゃねえかお前も。
ちょっともう一回ソースコード見して、あ、はいはい、
でも多分ねそれ読むのは困難だと思うね、今の話聞いたとて、
うんうん、あ
の領域知識が必要すぎるから、それ一個一個の、
そうですね、このラベルズが何に対応してるのかよく分かんないなとか思うんですけど、そうか、だから初っ端からカッコがついてるのね、
そう、
このディファンクションの初手からカッコがつくのはこいつもリストだからなんだ、
そうなのよ、
あ、
そうなのよ、その感覚がね最初ないから、
うんうん、
全部のものカッコで囲めって言われて、なんで
くだらんってね、
なんだこれカス言語かよって思うんですよ。
なんて
カス言語かよ。
今なんて思います？
思いましたよ、もう神の言語。完全に神の言語。 手のひらが人間が発見した神が作ったもの。
手のひらがすごいなお前。これさ考えた人さ、でも確かにさ相当変なやつじゃないと無理だぞ。
そうよ、
このこれで徹底させて、
うん、
このレベルまで作り上げて持ってくの
奇才ですよ。
こうキモいぞ
ジョン・マッカーシーね。
あ
ーこれはね天才の仕事です。
だからこのカッコに含まれているものがこのディファンクションとかが、うん、もしかしたら命令じゃなくて、うん、なんかどこかの関数の対象に入っちゃったりする可能性もあったりするってこと。
可能性もあったりするんじゃないかな。
それはでもエラーを吐く、
うん、すると思います、ね、特殊な記法がそれは必要で、
あそうなんだ、
関数を渡すときにはこうしろっていう取り決めがあったりするんだけど、
でもその記法なんだね、記号じゃなくて書き方によって。
そうだね、そうだね。あまあうん、あの深入りするとまたラムダ関数の話とか出てきちゃうから、
わかりましたわかりました、はいはい、
まあ、いずれにせよそう、あの統一原理で説明できるようになってますね。
ただね僕ねそのプログラミングをしたことがほぼないので、
うん、
この書き方で育てられたら、
うん、
全然俺別にね最初にカッコ君の気持ち悪いなってない。
なあ、ならない、
全然ない、全然ない。まあそういうもんなのかってなるから、その堀本さんが直感的に思うようなんっていうのって
感覚がね働かない。はい、素晴らしい。これ腕利き投資家 SS のポール・グレアムも書いてたんですけど、はい、リスプはラテン語に似ていると。
はいはい、
めちゃくちゃ学びの助けになるからみんな学んどいた方がいいんだけど、それが母語のやつは一人もいないっていう、うんうん、ことを言ってたんだけど、
はい、
水野さんリスプから教えたらいいね、ラテン語母語話者みたいになるね。
はいはい、そうですね。
そんなやつ存在するの、
話せる相手がいないかもしれないですけど。その場合
ちなみにですね、このゆる言語グラジオサポーターコミュニティでリスプ勉強しますっていうスレッド立てて僕毎日書き込んでたら、触発された人がプログラミング一切やったことないけどリスプだけ勉強しましたって言って、
はいはい、
ラテン語母語話者出現したって言ってざわざわしてました。
マジか、同じ志の人がいますね。
同じ人いますよ。僕がいやリスプのエラーメッセージ分かりづらくないみたいな、分かるって盛り上がってる時にそうなのってその人
が、俺もそう、うん、別にまあどれもこんなもんじゃないのそうって思っちゃう俺も
ってなったりしてましたね。
これでじゃあゆる言語アクラジオの公式ページを書くこともできるわけ。
できる、
へえ、
できるね、できるでしょうけど、まあちょっといろいろな事情でそのライブラリーが整備されきってなかったりして、
なるほど、
ちょっとなんか結局面倒があったりはします、ね、
なるほど。
でもそれで書くことを選択する人もいます。
まあそれはだから強度のリスプアーってことですよね。
そうですね、リスプ好きな人
とか、だったら私が作っちゃえばいいじゃないっていう人でしょ
そう、あのねこれリサーチしててね、資源だなって思ったカンファレンスの発表スライドかなんかをインターネット上に公開してる人がいて、その方が最終的に我々はなぜリスプを書くのかってプレゼンをして、
うん、
最終的に出した結論はリスプを書きたいからリスプを書くのだと、
うん、
リスプとはもう手段ではなく目的なのだ
あ、なるほど。
仮に私はどれほど不便だったとしてもリスプを書き続けるって言ってねすごいな、
筋金入りのね
すげえな、すごかったよ。その資料も最初の方でリスプ下げをしてて、ずっとリスってて、うん、こういうとこが足りてないとかこういうとこがダメなんだって言った後に最終的にでも書きたいから俺は書くって結論になってて、う
んうん、でもすごいね。だから何か動かしたいから書くんじゃなくて、書きたいから、書いてて楽しいから書くってなったら、
うん、
ね、絵を期末までに3枚書いて提出してくださいみたいな課題があるからしょうがなく書くっていう人に対して、うん、その人はもう書きたいから絵を描いてて、その結果3枚にやりましたから提出しますみたいな感じだと思うね。
そうですね、最強じゃん。全然違うよね、
うん、
その人が、ね、言ってたのはね、自由に自己表現ができる、
うん、
他のものだと言語の制約によってできないことが必ずあるんだけどリスプにはないから、
うん、
無限の自由な表現ができて自己表現が唯一できるプログラミング言語として私はリスプを書くって書いた気がします、
ね、それはほんまなんですか
これもねほんまですほんまです。
もう信者じゃないです
か。全てのものがねできます、うん、まだわかんないですよ、まだ答え言ってないですからわかんないですけど、うん、あらゆることができる
リスプで
全部のものにね。
でもそれは他の言語でも全部のことはできる。
できないですよ。
え、
できないです、できないです。
そうなの？
言語設計としても仕様で定められたものは手突っ込めないですから。
仕様で定められたものを手突っ込めないっていうのは、仕様上できない動作ってのが基本的にはどの言語にもあるんだからリスプにはないってこと？
ていうかルールがもう決まってる。この間言ったような4文みたいなものって、
はい、
もう言語設計レベルで4はこうやって書いてくださいねって決められているから、
うん、
それを改造して使うみたいなことってあんまりできない、
はい、
だけどリスプだけはできるんですよ、ね、
あ、そうなんだ。
リスプマクロの力があれば、
へえ、
もうリスプマクロのおかげで、ね、何でもできる無敵の自由なので、
い
やいや、まだわかんないですよまだわかんないですまだどっちに転ぶかわかんないですけど、やっぱり、ね、神の言語というにふさわしいですよね。
じゃあ試しに俺堀本さんに向かってリスプの悪口言ってみようかなんか使いづらいですよね、でもリスプってね、全然ね、
何もわかってない何もわかってない
お前はリスプ信者ですか。
いやいや、まだわかんないですよまだわかんないですまだわかんないですけど、ね、やっぱり神の言語なんでね、無限の自由度がありますよね。唯一自由に自己表現ができる場だと思いますね。ちょっと前回の次回予告でも言ったんだけどさ、 今回リスプをやった結果、もしかして自然言語ってこうなのではっていうのをちょっと思ったので、
はい、
その話したいんですけど、
はいはい、
リスプって今言ったように最も簡潔で美しいルールで運用されてるんですよ、
うん、
でこうすると人って運用大変になるんだなっていうのが一番の学びなんですよ。
はいはいはい、
統一原理でさ、一個のもので全部解釈できますよって言われたら、うん、記憶量は少なくて済むじゃん、
はい、
ルールは覚えなくていいから。だから嬉しいのかなと思ったんだけど、認知負荷すごいなと思って、
うんうん、そうだね、
ルール覚えなくていい代わりに認知負荷が爆増するな。
カッコがねいっぱい並ぶとか。そうだよね、
カッコ4個あるけどこのカッコどういう意味だろうなみたいなのを考えるのが難しくなる、
はい、
解釈が難しくなるんですよ。これコンピューターサイエンスに実は用語存在してまして、
はいはい、
時間と空間のトレードオフっていう用語があるんですよ。
へ
ー、これ何が言いたいかというと、覚える量をいっぱい増やす、これを空間って表現してるんですけど、
うん、
コンピューター上で何か覚えるときってメモリの空間を使うからね、
はい、
空間をいっぱい使えば時間、つまり計算の時間は減らせる、
うん、
計算量は減らせる、
うん、
でもいっぱい覚えておかなきゃいけない。で逆に覚える量を減らすとメモリは節約できるんだけど、代わりに解釈が大変になるから、
はい、
計算量が増える、
はい、
っていうこれトレードオフで、ちょうどいいバランス取ってくださいね。
どっちも両立させることが難しいと。
そういうことです、
はい、
比率配反なので、まあ、時間も空間もほどほどに制約に合わせてちょうどいい量ずつぐらい使いましょう、うん、っていうのがコンピューターサイエンスの一大テーマなんですね。
なるほど。
っていうのはコンピューターサイエンス側の用語、コンピューターの中の話なんだけど、
はい、
人間も一緒じゃねと思って、
うん、
人間もさ、ルールがめちゃくちゃ簡潔だったら覚えること少なくて済むけどさ、
はい、
認知負荷増えるじゃん、
うんうん、
解釈が大変になる、う
ん、はいはい、
逆にルール増やしてくれた C 言語みたいなやつの方が読みやすいのよ、
うん、
解釈は簡単になるのよ、
はい、
でもルールはいっぱい覚えなきゃいけない。時間と空間のトレードオフ、人間にも成り立つよね。
どうだろう、今の話はでもさ、カッコが何個も並んでると視覚的に読みづらいとかさ、
うん、
そういう話じゃない。
うん、痛いとこ疲れた痛いとこ疲れた
え、
俺実はこの台本にコメントで、これもしかしたら視覚デザイン的な話かもしれないって書いて、まあでも押し切れるやろって書いたんだけど、押し切れなかった痛いとこ疲れた。
そんな全部言うそんな全部自分の手の内言う
正直な人間なんで
相方だいぶ間違えましたね、やっぱり丸め込める
やつだった。やっぱね、鋭いですね、水野さんやりますね、賢いな。
エスペラントとかだってさ、
うん、
あ、エスペラントってあれですね、国際共通語としてザメンホフっていう人が開発した言語ですね。ルールも少ないし、ちょっと勉強ちゃんとしてないからわからないですけど、はいはい、多分その解釈とかもすごく難しいみたいな言語じゃない気がする。
うん、おっしゃる通りで、いろんな要素あると思うんですよ、うん、視覚デザイン的な面もかなり大きいと思う、
うん、
カッコいっぱいあると見づらいから別の記号を使った方がいいよねっていう側面もあると思うんだけど、とはいえ多分人間の言語も同じような部分ってあって、英語の冗長性って 50% らしいんですよ。
冗長性、
つまり半分の文字が抜け落ちても復元できる、
はいはい、
らしくて、
だから例えてならだから John loves Mary みたいな文の偶数番目の文字が黒く塗りつぶされ ても
なんとなく
分かるってことですね。
意味、まあ、John loves Mary って言いたいんだろうなっていうのが分かるらしくて、これ情報理論の観点から言うとめっちゃ効率悪いんですよね。
あ、悪いんだ。
半分無駄なこと喋ってるわけだから半分でいいじゃん。
ええ
いやだから偶数番目
じゃ
そう、ジョラメでいいじゃん。
いいの、
それで意味わかるんだったら
いいの
そう、
いいの、
これいいっすよいいっすよ、ジョラメで僕は会話してますから普段家で
じゃあ例えばですけど、昼言語学ラジオの編集スタッフさんとのやり取りとかも半分消した状態で指示とかしますよね。
そうですよ、もちろんもちろん。
10 20、
そうそうそうみたいなね、うん、こと言いますよ。
言うんだ、
こてにさみたいなこと言ってますよ僕いつも。
あ、そうなんだ、言ってんだ。
嘘すぎるだろまあそれは嘘にせよ、
はい、まあ多少はカットできると。
そうそう、だから人間の言語も結局認知負荷を下げるために無駄なルールを結構導入してると思うんですよね。
そうですね、例えばだからチとかカとか、
うん、
そういう一音節の語は聞き取りづらいので、チとかカとか、
使わないように
歯のこと葉っぱとか、和のこと輪っかとか、
うん、
こうやって二音節三音節にするとかありますよね。
そうそうそうそう、そういう、まあ言うたらいらんルール、
いらんルール
いらんルールっていうとあれかまあその最小限を目指す、最も簡潔な形を目指すんだったら必要のないもの、
は
い、もう導入した方がいい理由ってやっぱり認知負荷を下げてるからだと思うんですよ。
はいはい、そうですね、その場合もありますでしょうね、はい、
だから時間と空間のトレードオフ、それなりに人間の脳でも成立してるんじゃないかなと、
うんうん、
人間の言語でも成立してるんじゃないかなと思ったし、だから普通のプログラミング言語ってトレードオフ考えたら美しくないルールなんだけど、これは足そうって言って足してった結果とも言えるんじゃないかなと。
なるほど、はいはい。
それを全くやらなかった一番自然言語から遠い言語がリスプだなって っていうのを改めて思ったん
ですよ。なるほどね。
だからここまでの話まとめると、本来必要のないルールって導入すると美しくないから導入したくないんだけど、うん、
はい、
時間と空間のトレードオフを考えるとどうしても増やすべきものになっちゃうし、
はい、
増やしてっちゃうんだな、
うんうん、
それが大体のプログラミング言語だし、
だから認知負荷を落とす方向に進むってことだよね。
そういうことですね。だからそれが大体のプログラミング言語、うん、プログラマーが書きやすい言語を目指そうとすると汚くなるし、
その分ルールが増えるからね、
はい、人間の言語も割とそういう感じなんじゃないかな、
はい、
最も簡潔な形で多分運用されてないじゃん、自然言語も、
うんうんうん、
それはそういう理由なのかなっていうことを思った、
あ
っていう感じですね。
ルールがどんどん増えていってるんじゃないかっていう言語変化感を持ちたい
ですよね。そんな大げさなこと言いたかったわけじゃないんですけど、あの最も簡潔なルールの言語が仮にあったとして、はい、それで今後コミュニケーション取ろうぜって言ったとしても、みんなそれでコミュニケーション取るようにならないだろうなって思ったっていう感じかな、うんうんうん、
自然言語にちょっと直して考えてみましょうか、せっかくだし。だからそもそもの文法規則を最小限の状態からスタートするってことだよね、
うん、そうだね、そうだね。
でその分単語に直せるっていう感じですよね。
そうっす、文法の基本ルールを極限までそぎ落とすってあんま人間っぽい営みじゃないのかなって思った。
そうですね、なんかリスプとの対比で言うと、語順型の言語と膠着型の言語、
うんうん、なんかくっつける、なんか日本語とか
ですね、日本語とかそうですね、
なんとかおとかっていうのをくっつけて、がとかおとかにとか意味を示す。
いや僕も最初その英語を習った時に真っ先に思ったのは、
うん、
がとかおとかにとか、
うん、
語順でええやんって。
そうね。
で、
ね、
英語の場合は語順の厳格にしつつ、
うん、
名詞の格の語尾がどんどん減っていっているので、うんうん、例えばメアリーは所有格でも目的格でも主格でもメアリーのままじゃないですか、
うん、メアリーヌみたいになったりしないよね。
そうですね、う
ん、
っていうで本当にそのそういうのを残してるのってヒーとか、
うん、
愛とか、
ヒーはヒムになりますもんね。
そうですよね。っていうものぐらいで、だから英語って名詞の見た目でもそれが主語か目的語かわからないっていう意味でかなり削減されていて、
そうだね、
かつ正規する位置のみで定義されてますよね、
うん。だから英語はかなりリスプっぽいね。
って思ったし、その対比で言うんだったら格変化させる、
うん。
イタリア語とかだと名詞がどこに来てもいいんですけど、その代わり名詞の語尾で格がわかるようになってるんですね。
はいはい
はい、でこうやつとかはまあもしかしたらリスプっぽくない。
うん、
より離れている方だから
だ,、ね、だと思います。
で英語って割とそれでさらに格の語尾がどんどんこう水平化していってるって流れがあるので、うん、逆にリスプ寄りになってないか
っていう、さっきの話だと逆だね、リスプに寄っていってるのかもしれない
っていう気もする。
だから多分英語話者もみんな隠れリスパーなんですよ、はい。リスプに憧れてるんですよみんな。
でもその場合さ、うん、ジョン・ラブス・メアリーじゃなくてやっぱりね、うん、ラブスっていう関数をまず導入して
そうですよ、
ジョン・メアリーって言った方がいいですよね。
もちろんもちろん、
VSO とか VOS の語順がいいですね。
にした方がいいですね。あともっと言うとカッコ入れた方がいいですね。カッコラブス・ジョン・メアリーカッコ閉じですね。
あ、なるほどなるほど。
てかね、国家かな、あのカッコと国家って言うんですよリスパーは。
え、
開きカッコのことカッコって言って閉じカッコのこと国家って言うんですよ、
はい、
カッコが多すぎてカッコに関する語彙が発達してるリスパーの間では。
だから
カッコラブジョンメアリー国家ですか、ね、
なるほど。あ、これ正しい書き方じゃないですか。
そうですね、まあ、引数としてもリスト取った方がいいかな。だからカッコラブズ、
はい、
もう一回カッコ、
はい、
ジョンメアリー、
はい、
国家国家の方がいいかもしれないですね。
あ、なるほど。
っていうみたいな。
半角スペースを間に入れてるんだよね。
入れてる、入れてる、もちろんもちろん。
はいはいはい。
とかの方がいいかもしれないですね。
そうですね。そしたら格変化もいらないし、
うん、
明確に。じゃあちょっと次この文考えてみましょうか。うん、I think that John said that
埋め込み文みたいなやつだこれ。これ、これやべえやつだ。
Ken loves her 、
うん。
これいきましょう。
これね、大変ですけど、あのちゃんと括弧書けば書けますよ。
だから
何の問題もなく書けますよ。
まず Ithink が来るから、
think を持ってきたいですね。
カッコ think、カッコ
愛と
思念内容が入りますよね。
思念内容が入るので、愛第一引数にまず愛が入って、
はい、
第二引数に思念内容が入るんですけど、その思念内容がまた文の形になってるので、そこにカッコを書いて、
はいはいはい、
誠意がまず入りまして、はい、その後の第一引数にってやっていけばもういけますね。
はいはい、
完全に、
なんかいける
の？完全に書けますよ。
はいはいはい、
書ける書ける。何の問題もなく。
てか多分この発想が形式未来なんだよ。
いやそうなのよ。そうなのよ。だから結局 ね、リスプはプログラミング言語が解釈されて落ちてくる構文機を直接書くような言語だってよく言われるんだけど、それはそのカッコでそうやって入れ子関係を書いてるから、
うんうんうん、
でまさにって感じがしますよね。
なるほど、
構文機を直接書いてる感じ。
じゃあちょっとこれからお便りとか全部この形で書いて
もらえると、そうですね、これでぜひ
僕ら処理しやすいんで
認知資源が
見たカッコ見る
困る、
ゆる言語学ラジオ国 かみたいな感じで書いて
あるんですね。ただですね、今水野さんが言ってるやつちゃんと僕は没導入として考えてまして、はい、ちゃんとちゃんと全部
カッコ話させるカッコ CDAR ラジオブースカッコ国家カッコ話す
ほら全く同じことやってますちゃんと、
うん、やっぱり
今後こうやって喋ってください水野さんって言うっていうボケやろうと思って、伝わりづらいなと思って捨てたやつ、
言うカッコ堀本 OK 国家国家
オッケーって言ったわけですね、はい、堀本に対して
はい、
ちょっと話散らかりまくっちゃったんですけど、戻しますと、これ今さ、英語はさ、どんどんリスプっぽい方向に行ってるのかなっていう話があったと思うんですが、割とそんな感じする。
うん、
で、ただやっぱ、現実的じゃないじゃん、今の。カッコと国家でその入れ子を表現してるやつ。
うん、
現実的じゃないから、うん、多分そこまではいけない。
はい。
ある程度のところで止まるじゃないですか。それがなんか極限まで突き詰めていってるリスプとそうじゃない自然言語の違いかなっていう感じがしてますね。
ん？どういうこと？どういうこと？
あれ？ルールを簡潔にする方向に今英語は進んでるわけじゃん。
はい。
でも最終的にリスプみたいな感じには多分ならないじゃん。
わかんないよ。わかんないよ。
なる可能性ある？このカッコ国家みたいな感じになる可能性ある？
カッコで表現するかは別として、はいはい、だから屈折語尾もなく、
うん、
格助詞もなく、前置詞も捨てるか、そうすると。
そうだね。
前置詞捨てたら厳しいな。
前置詞も捨てるし。
前置詞どうやって表現すればいいんだろう。あ、でもそうだね。そう思うと、語順だけで定義するって結構厳しい。なんか逆に主格も目的格も全部前置詞に合わせたら統一的にはなるけど、それって日本語と一緒。格を持たしてるだけだから、
そうだね、
格を構置詞とか前置詞を持たしてるだけだから、そうですね。だから例えば、ジョンが太郎を愛したみたいな文ならいいけど、
うん、
ジョンは、花子の花瓶を机の上の右側に置いたみたいなものとかだと、
ね、
ちょっと書ききれないかもしれない
です、ね。これだと多分、そう、さっきのリスプみたいな語順だけのルールだと無理そう。
ロケーション関数みたいなやつを導入するしかない、やっぱり。
そうってなると多分リスプにはならないから英語は
ならないですね。
だから
そうですね、
まあ、それがその言うたら人間の認知の限界な感じがしてて、
うん、
それって他のプログラミング言語がまだ中括弧とか使ってる理由と一緒なんじゃないかな、
うんうん、
それぐらいじゃないと認知機ができない、
はい、
我々の処理が追いつかないんじゃないかなっていうことを思った、
うんうん、
っていうのがまあ今回リスプ勉強してて一番思った感動ポイントですね、
はい、
時間と空間のトレードオフって俺コンピューターの中の概念だと思ってたんだけど、我々の頭もそうだなっていう気づきもあって、
そうですよ、
それも共通で興奮したっていうポイント、うんうんがあります。だから興奮ポイント2つだね。全部リストで処理してるやんっていう伏線回収の喜び、タイトル伏線回収の喜びと、あ、時間と空間のトレードオフ、これ人間の脳にも適用できるんだっていう喜び。
結局だから最終的に人に行き着きましたね。
そうっすね、やっぱ人です。プログラミング言語考えてても人です。
よくも人文学
でもそうなるとさ、最初のさ、リスプのさ、神の言語っていう表現さ、よりグッとこない？
どういう意味で？
人間が扱いやすいものとは独立に出てきたのがリスプなんですよ。
はいはい。
だからここからはもう神の領域なんですよ、
うん、
我々そのプログラミング言語自然に理解しやすい言語とリスプだと世界が隔たってるから、
はい、
人間側の言語と神の言語で分割されているなっていうのをめちゃくちゃ思いますね、う
ん、で、リスプを作ったのは誰でしたっけ？
ジョン・マッカーシーという人であり、
ね、だから神じゃないですよね。
神、いや、発見しただけだから、ジョン・マッカーシーを神が作って自然界にあったリスプをジョン・マッカーシーが発見した。
マッカーシーに怒られる。
発見しただけです。
マッカーシーに怒られるじゃん。
ポール・グラムも書いてましたから、これは、
ダメだね、
マッカーシーが発明したというより発見したという方が近いって書いてあるでしょ、
ね、近くないよ
ということで、
はい、
この2つのね、カタルシスを与えてくれたリスプ、
うん、
僕はね、もう大好きなんで、
はい、
ここで答え合わせするんですけど、
何の
40時間人は勉強すると、
うん、
リスプ信者になれるのか、
もう分かった
、大検証。
もうエンディング入りまし
たね。これの答えはですね、なんと、
はい、
はいです僕はもうね、リスプ大好きになりましたね、この40時間で。
なんと
すごい、なんと、皆さん予想もしてなかったと思うんですさすがになってないでしょうって多分思いながら聞いてたと思うんですけど、なんとなってました、実は。
そうですか、意外でした。はい。
こんな、
すごいですね、
こんなグダグダな検証系動画あるかね
リスプの悪口言ったら理解が浅いとか言ってましたけど、ね、
そう言ってましたよ、ね、神の言語だからこれは、
うん、でも仮にリスプが神の言語だったら、
うん、
あの神はみんなその上で調べてないといけないんで、
うん、
日本神話とかも全部、
う
ん、カッコ雨の岩戸とか言ってますよ。
そうですよね、アマテラスの大神ちゃんとカッコ大量に使ってましたよね。80カッコぐらい。え、だからカッコをつけすぎて、あの、はい、カッコドの奥に隠れちゃったから太陽が光がささなくなったんですよ。
雨の岩戸です。違います、違います。
え、カッコの岩戸じゃないですか。カッコの岩戸に入っちゃった。
あれリスプ神話なの、あれ。
そうだよ、あれリスプ神話。カッコの岩戸、80のカッコの奥に隠れたまいたために光がささなくなったみたいな記述ありましたもん、確か。
だから日本では国のこと国家って言うんですか、
うん、あ、 本当だ、すげえ。
そういうこと。
そうですよ、そうです、そうです。だからアマテラス大神が、はい、カッコに大量に隠れてしまったんだけど、
はい、
スサノオの御事が、うん、国家を大量に持ってきて、うん、それ出てきた素晴らしい
完結してね、ちゃんとエラーコード吐かない感じになって、
そうそうそう、綺麗にもう通るようになったから、インタープリターがエラーを出さなくなったから無事にこの国は収まったよということで、その逸話に敬意を表して国家と国のことを呼ぶようになったんですね。
初めて知りました。
それじゃないよ多分正しい反応。嘘すぎるだろ。
じゃあチンは国家なりってのも、うん、あれもやっぱり自分は神だっていう表明ってことですか。
あー、太陽王かな、ルイ14世かなんかがね、はいはい、言ってましたけど、うん、そういうことですね。
あれもリスパー。隠れリスパーだと
思いますルイ14世、隠れリスパーだと思いますね。さすがだね、あの人ね。
そうなんだ、
あの、
知らんかった。
神をも恐れぬ権威みたいなこと言われてましたからね、太陽王って言われてたぐらいだから。
そうですよね、
やっぱだから神の言語を使ってたんですよね、ルイ14世ともなると。
そうなんだ。
この話やめましょうか。
やめましょうかね。
どんだけ出てくるんで、国家トーク。まあ、というわけで今回2回で主にリスプの話したかった話喋り終わったんですけど、うん、はい、まあ、次回まで続けようかなと思いまして、はい、次回はこぼれ話、
うん、
今回話しきれなかった細かい面白話がいっぱいあるので、はい、その辺喋りつつ、水野さんがどう思ったかっていう話もね、あの、いろいろ聞けたらいいなと思ってます。
だいぶ漏れ出ましたけど、はい、
そうですね、お互いだいぶ漏れ出てましたね、
う
ん、今回
もう第3回で喋ることないかもしれない。
まあ、じゃあそれはそれで、あの、リスプこぼれ話でね、うんちく系とかをいろいろ喋っていきたいなと思いますので、はい、次回までお付き合いいただければと思います、
はい、
あとですね、引き続き僕リスプの勉強まだ全然終わってないので、これからどんどん続けて、
えらい
関数型言語解とかもいつかやりたいと思ってるんで、
うん、
あの、お前のリスプ感間違ってるよとか、それはもっとこういう面白さがあるよみたいな話あれば、リスパーの皆様からぜひですね、熱いご意見いただきたいなと思います。勉強させていただければ幸いでございます。
いいですね、やっぱ台本のためだけに勉強するんじゃね、うん、本当の勉強じゃないですから、やっぱり、
うん、リスパーのね、皆さんの気持ちを受け継いでやっぱやっていきたいですね。新人深くやっていきたいですね。新人ですから、やっぱリスプを学ぶために必要なものは、
うん、
信仰心が必要ですからね。
努力とかね。
ポールグラムも書いてましたから、プログラミング言語というのは半分は技術で半分は宗教なんだって書いてましたから、信仰心を持ってやっていきたいなと思ってます。過激なことは書いてるわ
本当に。
あと引き続きチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかね、あの、リスプ何もわからんという人たちもどう思ったか率直な感想を聞かせていただけるとありがたいので、どんどんお書き込みください、
はい、
ということで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
かっこ言う、かっこ ありがとう、かっ、国家、国家、
すごい、リスパーになってる、リスパーになってるじゃないのよ。リスパーそんな喋り方しないのよ。
しないか。